聖書箇所、コリント教会へのパウロの手紙に、5章1節から8節。タイトル、死をも乗り越える力強さと題しまして、宮崎先生よりメッセージをいただきます。
皆さんおはようございます。今日は昇天者記念礼拝ということで、先に天に召された私たちの信仰の先輩を思いながら、また私たちもいつかは天に帰りますけれども、そのことを思うそのような時を持っています。右側に見ていただきますとですね、私たちの信仰の先輩の方々の写真が飾られています。秋久保さんの奥様、それから内田さん兄弟姉妹の、お父さんですね、それから桜井さんのお父さんとお母さん、そして佐藤哲恵さん、それから柴田恵子さんのご主人、それから孫先生の、3人目のお子様ですね、そして、野口陽子さんのお母さん、服部長老の奥様、それから、堀越先生、それから山本慎一さんのお母さん、そして私の祖父の写真、それからそれぞれその方々の写真が飾られています。写真を見るとですね、いろんなことを思い出す方もいらっしゃると思いますし、ああこういう信仰の先輩がいたのかということを思われる方もいらっしゃるかと思いますけれども、今日はその写真を見ながら、また亡くなって天に先に召された方々を思いながら、私たちもいつか必ず天に召されることを思いながら、この時を過ごしていきたいと思います。今日の御言葉を共にお読みしてお祈りして始めたいと思います。今日はコリント教会のパウロの手紙の2の5章の1節から8節までです。今日の週報の中にありますレジュメの裏の方にありますので、ご覧いただいて共にお読みして始めたいと思います。せーの。私たちが今持っているこの肉体が老化しダメになっても、創造主がくださる新しい体が天に用意されていることを私たちは知っている。私たちは肉体を持って生きているが、実は天から与えられる新しい体のことを思ってうずうずしている。それを持てば、たとえ肉体は朽ちても霊だけでいることにはならないからである。確かに肉体を持ってこの世に生きている間は、いろいろな悩みや苦しみがある。そして天から与えられる新しい体を持ちたいという願いでいっぱいである。それはもう二度と死なない体だからである。私たちがこのように素晴らしい復活の霊的体を与えられるのは、創造主の恵みによるのであって、創造主はその保証として私たちに聖霊をくださった。だから私たちはいつも心強い。ただし私たちがこの地上に生きている間は、主のおられる天から離れているということも知っている。今私たちは信仰によって主と共にいるに過ぎない。顔と顔を合わせていない。しかし私たちはやがてこの肉体を離れ、主の身元に行くことが確かであるので、心強く思っている。アーメン。一言お祈りいたします。天地守作られた創造主様、今日は昇天者記念礼拝という礼拝を通して、先に天に召された私たちの信仰の先輩方、私たちの家族のことを忍びながら、そして私たちもこの地上で与えられている命が天に召されるときに、天国への希望を持って歩むことができるようにと、この時を過ごします。主よ、どうぞ愛する家族を亡くされた方々の上には、主の慰めと、そして必ず私たちが行くその天国への希望を持って歩むことができますように導いてください。この時はあなたにお委ねします。愛するイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アメン。今日は昇天者記念礼拝ですけれども、ちょうどですね、信仰の先輩を忍びつつ、また私たちも天国のことについて考える時間を持っています。今日はちょうどですね、3月11日ということで、東北大震災が起こった時とも重なっています。私も東北大震災が起こった後ですね、1ヶ月後韓国から救援物資を持ってその被災地に入りました。今も覚えているのは、家々が崩されて本当に真っ平らのようになったところに風が吹きすさんで、 未だにその1ヶ月後ですから、未だにご家族を探しておられるご遺族の方々のたくさんの姿があったことを今でも思い出します。また自衛隊の方々もですね、そこに入られてご遺体が発見されたところには赤を、それからまだ見えてはいるけれども掘り起こすことができないところに黄色の旗を刺しておられる、その姿を今でもはっきりと思い起こすことができます。今1万5000人の方々が亡くなられて、今も昨日時点で2000名の方々が行方不明であるという、そのような統計も出てきています。愛する家族が亡くなった、もしくはまだ見つからない、そのような方々、苦しみを覚えておられる方々のことをまた思いながら、このような時を過ごしていきたいと思います。ですから、全国的にも生きること、それから死ということについて全国的に考えている時期でもあります。人間はどんな形であれ必ず死という運命を背負って歩んでいます。若かれ遅かれ、それは変わることはありません。人間は必ず死ぬという事実、運命を背負ってこの命を歩んでいます。誰一人としてこの流れから逃れることはできません。しかし誰かの死という問題を目の前にしていくときに、死にゆく人たちも、また愛する家族を死という別れの時を過ごすご家族にとっても、なかなか受け入れることが難しいものが死というものであります。死というものは必ず来るということは分かっていても、本人にとっても、また送る遺族にとっても、耐え難い苦しみや悲しみを与えるものでもあります。じゃあ人間が必ず来るその死というものを目の前にして、何が希望となるでしょうか。牧師というその職業柄、死ということを目前にした方々、もしくは死というものを覚悟された方々にお出会いすることが時々あります。そのような方々、何を思ってこの時を歩んでおられるでしょうか。死という必ず来るこの壁の前に、お金が希望をもたらすでしょうか。それとも何かの肩書きが希望をもたらすでしょうか。お金をたくさん持っていたからといって、この死という現実をひっくり返すことはできません。また何かの肩書きを持っているからといって、この死という壁を乗り越えたり、その現実から離れていくことはできません。この私たちがこの世の何をもってしても、この死というものに立ち向かうこともできなければ、何かそこから離れていくことはできないわけであります。ですから人間は昔から永遠の命、不老不死、不死身の体を求めて歩んできました。何かの本を見てみると、紀元前2000年頃から不老不死を求めて、人間はいろんな形で薬を作ってみたり、またこういう方法がいいということであれば、その方法を求めてみたりして歩んできました。日本の竹取物語にも、一番最後のページには不老不死の薬を求めて歩んだ人のことが書かれています。しかし人間は未だにこの人間の死というものを乗り越える方法も見つけることもできなければ、乗り越えたという薬を発見したという話も出てきていません。ですからこの世の何をもってしても、この死というものを未だもって乗り越えることはできない一つのものだということを見ることができます。じゃあ一体この人間に絶望をもたらすような死はいつから始まったんでしょうか。聖書では創世記という初めのページがありますけれども、その創世記という初めのページのところに死というものが書かれています。聖書では人間はもともとこの世界を作りになった創造主と親しい関係であった、また永遠の関係であったと、そう書かれています。皆さんも今日お手持ちのレジュメの中に一つの図が出てきていると思います。初めの時には創造主と人間は共に歩む存在でありました。また永遠に過ごす存在でありました。アダムとイブが罪を犯さなければ、おそらくアダムとイブは永遠に創造主と共に、つまり人間は永遠に共に創造主と歩む存在であったということが、この創世記のところに書かれています。 しかしながら残念なことに、アダムとイブは、つまり人間を代表したこのアダムとイブは、創造主に反して罪を犯し、そこから死が入ってきたということが書かれています。ですから、この死が入ってきてから、その後人間は創造主から離れていってしまいました。しかし人間の中には、昔創造主と歩んだその永遠の思いが私たちの中に残っています。私たち人間は今まで一度も永遠を経験したことがありません。見たこともなければ聞いたこともありません。また私たちの周りに永遠に生きている人を見たこともなければ、永遠に残っている石碑、永遠に残っている何かを見たこともありません。人間は経験したこと、見たことがないものを本当は想像することができません。今から私が一つの人物の名前を言いますけども、その人物の名前を聞いてイメージすることができるかどうか考えてみてください。いいチャンスという言葉です。いいチャンス。今韓国で私は話をしました。ですから韓国語をわからない人はまずイメージすることはできません。そしていいチャンスという人物について知らない方は全くイメージすることができません。韓国でとっても有名な若者に対してとっても有名な牧師先生の名前ですけども、いいチャンス。韓国語は分からなければイメージすることもできませんし、その人物の顔を見たことがなければイメージすることができません。同じように私たちも永遠という言葉、経験したこともなければ見たこともない、そのことを なぜ人間は永遠を思う人物に、永遠を思うものになったんでしょうか。それはもともと私たちが創造主と永遠を過ごしていた名残が私たちの心の中に残っているということを見ることができます。そして共に過ごしていた名残が私たちの中に残っています。ですから人間の歩みを見てみますと、不老不死を求めていく、永遠に生きたいというその思いが私たちの心の中に残っている姿を見ることができます。そして創造主と共にいた、誰かと共にいた、私たちの力を超えた創造主という方と共にいた、そのことが思い出されて、私の横に誰かがいないといけない、共にいてほしい、そういう思いを持ちながら歩むことを通して、この世界には約6000の宗教が生まれてきました。誰かが共にいないといけない、横にいてほしい、誰か私を助けてほしい、そういう名残が私たちの中に残っています。今日私たちが主題にして読んでいる聖書の箇所には、心強いという言葉が2回ほど出てきています。今日の御言葉の5章の6節とそれから8節にこのように出てきています。だから私たちいつも心強い、ただし私たちがこの地上で生きている間は主のおられる天から離れているということも知っている。8節には、しかし私たちはやがてこの肉体を離れ主の身元に行くことが確かであるので心強く思っている。今日のコリント教会のパウロの手紙2の5章は死についての話です。死ぬことについて書かれたそのような箇所であります。その中にあって心強いという言葉が2回ほど出てきています。なぜクリスチャンの死を目の前にしてパウロさんは心強いと語ったのでしょうか。それは8節に出てきています。私たちはやがてこの肉体を離れ主の身元に行くことが確かであるので心強く思っている。この聖書の箇所を書いたのはパウロというクリスチャンですけれども、このパウロさんはクリスチャンは死というものを目の前にしたとしても心強いんだということを語っています。それはお金から来るものではありません。また何か肩書きから来るものでもありません。ただ創造主の身元に帰ることができる確かな確信があるので、それが心強さを与えてくれるとこう語っています。今日のレジュメの図の最後のところに書かれています。私たちがこの地上で生きている間は創造主と離れて歩んで生きています。永遠を思い不老不死を思うその生活、また共にいてほしいということを思いながらいろんな宗教を求めているその生活、その中にあってもパウロは最後は再び 創造主と共に歩むことができるんだ、その確信がクリスチャンにとって心強さをまた表してくれると、そう書かれています。じゃあ私たちが再び会うその天国とはどういうところでしょうか。黙示録というところには涙もない、苦しみもない、また痛みもないと、そう書かれています。つまりアダムとイブが過ごしていた痛みもない、苦しみもない、平和なあの創造主にもう一度お出会いすることができる、そのことを思うときにクリスチャンはとても心強いと、このパウロさんは語っています。ですがこの5章ではパウロさんは、私たちが今持っている肉体が老化しダメになっても、創造主がくださる新しい体が天に用意されているとも語っています。人間の体は老化していきます。だんだん機能が衰えてきます。30を超えるとその線を超えると言いますけども、私もその線を超えました。衰えを感じる時もあります。でも4節では、肉体を持っている以上いろんな悩みや苦しみがあるともパウロさんは語っています。この地上で歩む時に人間にはいろんな苦しみや悲しみや悩みがあります。しかしその先にある創造主と再びお出会いすることを考えると、そこに心強さがあるとこのパウロさんは語っています。実際ここに掲げられているたくさんの写真がありますけれども、その信仰の先輩方もその心強さをかみしめて歩まれました。特に去年亡くなられた堀越先生、92歳で天に召されましたけれども、その式が近づいている、この天に召される時が近づいている、その中にあって奥様が、あなたの将来これからどうなるんですかと質問した時に、なかなかこう口には出されませんでしたけれども、天を指さして大丈夫だよ、そう言われたと聞いています。堀越先生は創造主と再び共に時間を過ごすことを思いながら、大丈夫、この人間の世界では絶望とも言われる、またどんなにお金を持ったとしても、どんなに肩書きを持ったとしても、その死というものから離れることもできなければ、克服することもできない、その問題の前で大丈夫、創造主の手に召されるあの平和なところに帰ることができるんだ、そういう思いを持って最後の時を過ごされました。私も短い時間でありますけれども、時間を共にさせていただきながら、その天にある希望がどういうこと、どういう思いを与えてくれるのか、人生の一番最後の時にあってどういう心強さを与えてくださるのかということを見ることができました。またこの創造主のもとに帰るという確信は、年を召した方だけに与えられるものではありません。私たちの教会では来週タイの孤児院を訪問します。2つの孤児院を訪問しますけれども、その1つはエイズにかかった子どもたちの孤児院です。まあ、エイズというと今は治療薬や治療方法が確立されていますので、すぐに死なないという病気ではありますけれども、まあ、タイでは事情が違います。高い治療費を払えなかったり、もしくは高い治療の薬をもらえなかったりして、いろんな病気にかかっていく子どもたちを見ることができます。実際には1年に1回ぐらい個人の中で、まあ、昇天式、お葬式が行われます。このタイではなかなか火葬場に行くこともできませんので、子どもたちは個人の中で、個人にある運動場で私たちの死んだ友達を火葬に付すと聞きました。ですから彼らは目の前で自分の仲間や友達が亡くなっていく姿をまじまじと目にします。でも彼らの心の中にあるものは絶望ではありません。この小さいながらの心の中に、僕たちはこの死というものの前にして絶望の中で生きていく、そのような姿を見たことはありません。必ず主のもとに帰ることができるんだ、そういう希望を持って歩んでいます。逆にこの個人のスタッフに対して、小さい仲間が死んだときに、僕の仲間は天国に帰ったよ、そういうことを話しているとも聞きました。 主のもとに帰るときに、そこにはもう涙もない、痛みもない、苦しみもないところに友達が行った、そういう思いを持って与えられた命の時間、一生懸命生きている子どもたちの姿がそこにあります。この堀越先生は生前、日本人ばかり、日本人はいつも死に様ばかりを考えている、そう語っておられました。どこで死のうか、畳の上で死の方が楽か、自宅がいいか、それとも病院がいいか、そういうことばかりを考えている。また死んだ後どのようなお葬式がいいだろうか、残った家族に何を残すことができるだろうか、そのような死に様ばかりを考えていると語れました。でも一番大切なことは生き様なんだ、堀越先生そう語られました。死という現実を目の前にして、怖がり、避けて、何も考えずに、不吉なものとしてやがてやってくるその死の順番をそのまま待つのか、それともクリスチャンは私たちを作ってくださったお方のもとに帰ることを思いながら、心強い態度で残りの人生を歩んでいくか、そのことが問われているんだと堀越先生は語られました。で最後になりますけど、今日そのような心強さをくださる方はどのお方でしょうか。五章の五節には、私たちがこのように素晴らしい復活の霊的体を与えられるのは創造主の恵みによるのであって、創造主はその保証として私たちに聖霊をくださったと書かれています。死を目の前にしてこの心強さをいただく、その心強さは何か修行をもってして自分で得るものではありません。また何かお金を積んで私たちがそれを獲得するものでもありません。何か良いことをして徳を積んだからといってもらえるものでもありません。聖霊を通していただくものだと書かれています。聖霊は私たちイエス・キリストを信じたときに心の中に来てくださいます。そのお方が私たちに対して死という非常に厳しい現実の前にあっても、創造主のともにあるんだ、主のもとに帰るんだ、平安があるそのところに行くことができるんだという確信を与えてくださるんだと書かれています。ここに写真が飾られている多くの方々も、何か自分の力によってその平安を得た、心強さを得た、何か自分の修行によってそれを得たのではなくて、自分がイエス様にを信じることを通して聖霊様からいただくその心強さを持って歩むことができました。最後になりますけど、私たちの信仰の先輩方が願っておられること、そして創造主が願っておられることはこのことです。やがて私たちも死という現実にぶち当たります。若かれ早かれ、健康であってもそうでなくても、今私たちはこの席に座っていますけど、いつこの立場になるか分かりません。そんな現実の中にあっても、創造主から与えられる心の強さ、必ず創造主に変えることができるんだ、その希望を持って歩んでいってほしい。どう死のうか、どういう場所で死のうか、死に様を準備するクリスチャン、死に様を準備する私たちではなくて、死という現実を見つめながらも主に変えるんだ、その希望と平安にあふれた生き様を生きる私たちになりたい、なっていただきたいと信仰の先輩も、そして創造主も語っておられます。この時間共に賛美をして、そしてお祈りしたいと思います。慈しみ深きという賛美がありますけれども、イエス様は私たちのいろんな心の嘆きも、またいろんな苦しみも全てご存知です。そのイエス基督にお繋がりするときに、私たちはこの人生の希望をいただくことができますし、また死という現実を前にしても心強さをいただくことができます。今そのことを思いながら賛美をして最後にお祈りいたしましょう。 祈りさせていただきます。天地万物を作り、これをすべて収めたまを創造様、今日この日して昇天者記念礼拝を行うことができたことを覚えてありがとうございます。ここに掲げられている信仰の先輩方は、いろんな悩みや苦しみや時には病の淵にあり、そしてやがて来る死という問題を前にしても、イエス・キリストを通していただく聖霊様の確信をいただきながら、この時を歩むことができました。そのことを通して平安をいただき、本当に人間としては絶望とも思えるような死を前にして、希望を持って歩むことができた姿を見ることができます。すでに手に召された方々は、今痛みもない、苦しみもない、涙もない、その天国であなたと共に歩んでおられることを覚えてありがとうございます。ここに集われた私と皆様も、いつか分かりませんけれども、主が定められた余命があります。時にはそれを病気を通して発見し、時にはそれが発見できないままこの人生を歩んでいきます。しかしながら、必ず来る死という現実の前に、お金や名誉や自分の持てるこの世の中のもので、まあ、何一つ希望を与えることはできません。どうぞ、もしこの中にまだイエス・キリストを信じておられない方がいらっしゃるならば、一日も早くイエス様にお出会いし、お金や何かこの世の中で解決することはできない、本当に人生のこの最後の時にあってもなお、主によって導かれ、主が良きところへ導いてくださるという、その信仰を与えてくださることを通して、死に様を考える歩み方ではなくて、主ということを見つめながらも主にお委ねしていく生き方を発見する、そのような幸いがありますように導いてください。またここにいらっしゃるクリスチャンの方々も、いずれは川来るそのことを思いながら、主に感謝を捧げながら、主の導きを感謝しながら、そして主の導きに信頼しながら歩む私たちになることができますように導いてください。今日の時をあなたに感謝をして、愛するイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アメン。